おはようございます。今朝はそのこの世界ではよくある、少しユーモラスな事態が、今朝の御言葉では語られております。つまりこのイエス様の御言葉物語は、まず第一義的にはイエス様がなさった笑い話であります。あるお金持ちが、盛大な宴会をした、何が理由であったのかは書いてありません。そのお金持ちの誕生日だったのか、結婚記念日であったのか、仕事の関係であったのか、それは分かりません。とにかくその宴会パーティーをしたわけであります。私は昨年の3月に大学を退職いたしましたので、いつもでしたら引退教授を囲んでささやかな記念パーティーがあるはずだったんですけれども、コロナのためにパーティーは自粛になりました。ちょっぴり残念であります。しかしそういうハプニングはこの世ではありがちなことであります。この大金持ちの宴会ではその予定をしておりました招待客がみんな来られなくなってしまうと、そういうハプニングがありました。でみんなそれなりに立派な理由があるんです。最初の人はこう言って断りました。土地を買いましたので見に行かねばなりません。もし行かなかったら何千万円も損をするかもしれないんですと。もう大変失礼ですが申し訳ありません。確かにこれは仕方ないなと思えるような理由であります。しかしその前もってこの宴会の日は分かっていたわけですから、取引の方の日をずらせるなりなんなりしたらいいのになという気はちょっといたします。しかしこの土地を買うというとね、何千万円もかかるわけですからね、もっともだなという感じはいたします。2番目の人はこう言いました。その私はごついの牛を買いました。そこで調べに行くところです。申し訳ありませんと、そう言いました。これも仕方がないかなというような理由であります。ごついの牛というと10頭ですね。昔は牛というのは2頭ずつこの首切りというものでつないでですね、2頭ずつ一緒に使ったんですね。ですから十頭ではなくてごついの牛というふうに言っております。で牛十頭でどのぐらいの値段がしたのか、分かりませんけれども、現在日本の相場で申しますと、交雑種、雑種の牛ですね。交雑種というのは、和牛とホルスタインを掛け合わせたものですね。でこれが1頭80万円だそうです。で黒毛和牛の方が高くって、これは1頭150万円するというふうに言います。10頭買うと、だから牛を10頭買いましたら800万円から1500万円の値段になります。ですからこれもしょうがないかなと、最もな理由であります。3人目の客はその私は妻をめとりましたので、参ることができませんと、そう言いました。私にはこれはよくわからない理由です。奥さんも一緒に行けばいいじゃないかと、パーティーですからね、楽しい宴会に連れて行けばいいじゃないかと思うんですけれども、結婚したばっかりですので行けませんと、いろんな、忙しい行事があるので行けませんと言うわけですね。 旧約聖書のその申命記20章7節を読みますとですね、結婚したばかりの人間は兵隊にとってはならないと、軍隊に召集してはいけないという規定がございます。結婚したばっかりで花婿がすぐに死んでしまったら、もうそれはかわいそうすぎるから、だからそういう人はしばらく待ってあげなさいと、兵役につけてはいけないと、こういうことだと思います。しかしここでは別に戦争に行くんじゃなくて、単なる宴会への招待でございますから、申命記の理由は通用しないはずであります。とにかくこうしても一人一人いろんな理由を述べまして、ついには全員が断ってしまったと、そういうわけであります。でそれを聞いてその客を招待した主人は、カンカンになって怒ったというわけであります。でなんで怒ったのかというと、皆もっともらしい理由をつけているけれども、本当は俺のお祝いには来たくないんだと、逃げ口上を言っているんだというふうに、感づいたからであります。この晩餐会の宴会の催しのことはもう何ヶ月も前に案内状を作って知らせていたはずです。でその時にはみんな感謝状をよこして、必ず伺いますとか何とか返事をしていたはずです。でところがその肝心の宴会の日が近づくと、みんな面倒くさいというか、私一人が行かなくても大勢集まるからだろうから、大丈夫と、そう思ったんでしょうね。でそこで、すいません、これこれの理由で行けませんというふうに、勘弁してくださいと、そう言って断ったわけであります。ところが悪いことにはそれが全員になってしまったと。だからおそらくその宴会をやっていた主人というのはみんなから恐れられてはいたんだけれども、あんまり好かれていなかったんだということが明らかになってしまったわけであります。でそういうことがその主人にははっきり分かってしまった。でそこで彼は、宴会を催したその主人はですね、もうカンカンになって怒ったと。でも宴会の準備はもうできてしまっています。美味しそうなお料理ができて、湯気が立っています。そこでその主人は、しもべに言いました。今すぐに町の大通りや小道へ行って、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の悪い人などをここへ連れてきなさい。そう言いました。つまり本来招かれてはいなかったけれども、しかしその貧しかったり体に障害があったりして盛大な晩餐会だというと、もう喜んで、あんまり招かれることもないわけですからね、喜んでほいほいついてくるに違いない、そういう人を連れてこいというわけであります。私はあんまりこう人格的に立派な主人ではなかったなと思うわけですね。ちょっとこう貧乏人や障害者に対する軽んじている気持ちが少しあるだろうと思います。しかしとにかくそういう方々を連れてきた。でしもべは言う通りにしてからまた帰ってきます。しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がございます。主人がしもべに言った。道や垣根のあたりに出て行って、この家がいっぱいになるように人々を無理やりに引っ張ってきなさい。今日は用事あるから嫌だという人をもう無理やり連れてこいというわけですね。 通行人をどんどん引っ張ってきてパーティーに参加させたと、まあちょっと無茶なご主人であるわけですね。もう誰だっていいからとにかくこの湯一杯になるまで集めてこいと、まあ、そういうわけです。でそしてその最後に主人は実は意味深いことを言っています。でこれは主人が語った言葉というよりもそのこの物語を語っておられるイエス様の言葉だと思います。こういうんですね、あなた方に言っておくが招かれた人で私の晩餐に預かる者は一人もないであろう。このあなた方に言っておくがというそのレゴガルヒューミンというギリシャ語ですけれども、このレゴガルヒューミンというのはイエス様がお弟子さんたちに語りかけること時のもう決まった言葉なんですね。よくよくあなた方に言っておくと、まあ、アーメンレゴヒューミンということもありますけれども、レゴガルヒューミンでもあなた方に言うよというね、まあ、ですからこの最後の一言というのはそのイエス様が付け加えて言ってらっしゃる、物語の語り手のイエス様がここで最後に顔を出して、私たちに語ってらっしゃる、まあ、その言葉です。あなた方に言っておくが招かれた人で私の晩餐に預かる者は一人もないであろう。ですからこの物語、今朝の物語には二重の意味があります。で一つはイエス様のなさった笑い話、ちょっと滑稽なお話、少し愚かで怒りっぽい怒りっぽいご主人とかずるい客たち、まあ、そういう話が面白おかしく物語られております。で思わぬ拾い物で、ご馳走に預かったのは、貧乏人であり、障害者であり、たまたまそこを通りかかった通行人であります。でそして、まあ、お話はめでたしめでたしと終わっている。でそしてもう一つはこうもっと奥の深いもう神の国とは何だろうか、まあ、そういう問いかけにイエス様がお答えになった、そういう二重構造の物語であります。そもそもこの物語はそのパリサイ人の家での話なんですね。パリサイ人、有力な金持ちのパリサイ人がパーティーをした、まあ、そこにイエス様が招かれていた、その場所での会話であるわけですね。で、この会話の中で、一人のパリサイ人がイエス様に、神の国で食事をする人は、幸いですと、なんと幸いなことでしょうというふうに感想を述べた、まあ、そのことから始まっております、まあ、ですからこれは笑い話だと同時に、まあ、神の国の例え話であります。神の国というのは大金持ちが宴会をするようなものだと例えておられるのであります。ではそこではその神の国とはどういうところだと述べられているのでしょうか。私は2つここから学びたいと思うんですね。で1つにはその神の国というのは皆が行きたがるところだけれども、みんながみんな行きたがらないところだと、まあ、そう申し上げたいと思うんですね。その私自身にしてもそうでありまして、私は今年72歳になりますので、自分が神の国に行けるかどうか分かりませんけれども、もし行ければ ぜひ行きたい、まあ、そういう場所であります。でしかし仮にそれじゃあ今から行きましょう、すぐ行きましょうと言われたら、私はやっぱり尻込みをしてしまう、まあ、そういう場所が神の国ですね。いざ目の前に迫ってくると、もうちょっと待ってほしいと、まあ、そう言わざるを得ないような場所、それが神の国であります。私はずっと昔ですけど、まだ20代の頃に、まあ、だから50年前ですね、神学部の学生で、卒業論文を書いておりました時に、卒業論文は、それは私が、論文というものを書いた初めての経験だったんですけども、そのある、まあ、夜じゃなくて実は真っ昼間なんですけども、論文を毎日書いてですね、もう夜も昼もないんですね、最後の2週間ぐらい追い込みでですね、昼も書き夜も書き、疲れ果てて寝てしまってまた書くと、まあ、そういう生活を続けました。でその昼、まあ、暗い部屋の中ですけども、自分が死んでしまう夢を見たことがございます。その当時、その私は神学部にありました、当時星熊というところにありましたけども、その神学部の家族寮ですね、家族3人で2部屋だけの狭い家に住んでおりました。 2K ですから、2部屋に台所がついてるんですね。でそういうところに住んでおりました。そこで1部屋を私が占領していたんですね。でところが私は神学部に入る2年前に結婚をしたんですね。で家内を連れていました。子供が1人神学部に入った年にできました。でね、家内は結婚するときに田舎の人でしたから、親御さんが大きなタンスを、2さを、中身のあるタンスを送ってくれたんですね。着物なんかが入っていて、全然着なかったんですけども、タンスが2さをありました。もう捨てるわけにもいかないからですね、その神学部の神学寮の狭い部屋に、そのタンスを2つ運び入れてたんですね。でそのタンスの一つが、私の勉強部屋にもありました。机とタンスの間に、まあ、幅50センチぐらい隙間があって、その細長い場所に私は布団を敷いて寝ていました。もうこの卒論の追い込みですからね、もう、寝ては机にかじりついて、いや起きては机に飾りついて、でぶっ倒れて寝てしまうと、それを続けていたんですね。でそういう中で夢を見ました。で夢の中で私はこう何か狭苦しいところに押し込められていて、もう夢の中でもですね、もう身動きができない、棺桶かなんかに入ってるんだと、まあ、そう思ったんですね。ああもう死ぬんだと、ああもう死んだんだと、まあ、そう思いますと、私はまあ怖くて、叫び声を上げました。うわーっと。でその声で、家内がやってきて起こしてくれたんですね。まあ、しかしそれは恐怖の体験でございまして、私は汗をびっしょりかいておりました。もう今死んだら困ると、まあ、論文も書けてないと、まだ途中なんですと、もうせめて論文が出来上がるまで待ってくれませんか、もうそう神様にお願いをした覚えがございます。まあ、ですからね、その一つ学びたいことは、その神の国はここに出てくる滑稽な人々とみんな私たちは一緒なんですね。行きたいですかって言って、行きたいですというふうに言ってるんですけれども、さあ今から来なさいと言われると、何かかんか口実を設けて先延ばしにしたい、まあ、そういうところではないのかなと思うのであります。それからもう一つ、その学びたいことがございます。それはその このイエス様の最後の言葉に関わっておりますけれども、神の国というのは何かこう資格があって行けるようなところではない。この物語の最初にそのイエス様に対して、神の国で食事をする人は幸いですと、まあ、感想を述べたパリサイ人がおります。で、このパリサイ人はおそらく自分は多分神の国に行ける、まあ、その資格があるだろうと考えていた人であります。で、そこでイエス様はそのパリサイ人の傲慢というか思い込みをまあ、たしなべるためにこの物語をなさっておられます。あなたがどんないいことしたのかわからない、でも神の国に行ける資格、つまり天国行きの切符を持っている人など誰もいないんだ。もし俺には資格があるから絶対行けると思っている人があるとすると、その人こそ実は神の国とは縁がない。イエス様が私たちに語られた最後の言葉はそれを示しております。あなた方に言っておくが、招かれた人で私の晩餐に預かる者は一人もないであろう。神の国というのはもう誰も資格がないままにいつかそこへ突然お招きがある。そのお招きには答えねばならない、そういう場所であります。もし何か資格がある人があるとすると、つまり本当のお客があるとすると、それはイエス様がこの物語の中で述べておられるように、この世界で苦しんだ人々であります。貧しい人々、体の不自由な人々、目の見えない人々、足の悪い人々、あるいはおそらく病で苦しんだ人々、権力によって迫害を受けた人々、もう世の不正によって苦しんだ人々、その方々そこそ本当のお客ではないでしょうか。私は州法の第4面にそのジョン・ウェスレーというね、有名な宗教者の話をご紹介いたしました。ちょっとそこを読んでみたいと思います。4面の下の方ですね、はい。メソジスト教会の創始者ジョン・ウェスレー、1707年から1788年はこんな夢を見たと言われる。彼は地獄の門に差し掛かって門番に尋ねた。この中には一体どんな人々が入っているのかね、カトリックはどうだい。すると門番は答えた。大勢。すると英国国教会の連中もだね。大勢。ルター派は、改革派は、バプテストは、長老派は、正教会は。門番の答えはすべて同じだった。大勢。それじゃあメソジストはどんなもんだろう。大勢。ウェスレーはがっかりして立ち去り、今度は天国の門に来て門番に同じ質問をした。ここにはカトリックはいるかい。いいえ、一人も。国教会の連中は。いいえ、一人も。ルター派は、改革派は、バプテストは。 答えはその都度同じだった。いいえ、一人も。ウェスレーは最後にためらいがちに尋ねた。メソディストはどうだろう。いいえ、一人も。ウェスレーは驚いて尋ねた。それじゃあ一体どんな方々が天国に入っておられるのだろう。門番は笑って答えた。ここにいるのはみんなクリスチャンだというだけですよ。まあ、誰もこう何か資格があって天国に行くのではない。ただイエス様を信じました。クリスチャンでした。天国に行くのにまあ理由があるとすれば、それはそれだけなんだと。イエス様をお助けくださいと、まあ、そう言ってるかどうかだ、まあ、そうこの夢は語っております。今朝は神の国について考えました。私たちの誰もがいつかその日を迎えます。今から神の国の食事会があるから行こう、まあ、そう誘われる時が必ず来る。その日がいつであるかは誰にも分かりません。しかしその時がもし来たら、ためらわずに、尻込みせずに、拒まないで神の国への招きを受けましょう。お祈りをいたします。愛する神様、今日は先週野鳥先生の説教に引き続き神の国について考えました。天国がある、そこへと私たちは招かれている。しかしその招きに私たちはなかなか応えることができない、そのことを学びました。どうか神様、私たちの心の恐れを取り除いてください。そしていつか本当に私たちがあなたからの招きに応えて、その宴会へと入っていくことができますように、私たちを力づけてください。この世界で苦しむ方々、この世界でさまざまな痛みに耐えた方々、その方々とともに私たちが神の国で良き日々を送ることができますように。この世界ではまだまだ戦争が続き、病が続き、大変な日々が続いておりますけれども、どうか神様、私たちを励ましてください。このお祈りを尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。